宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株が上がるぞ、
強い、
はい、ということで今日は36円52銭日経平均、
ちょっと珍しく上がりましたね。
9069円81銭ですね。
まあ小幅高ではありますけども、はい、今日はねちょっと不思議な上昇と言ってもいいんじゃないでしょうかね。うん、ちょっと軟調なこう展開を想定してましたけれども、はい、まああのまあ、強いとは言いませんけど弱くはなかったですよね。
うん、
ね、だからプラスですけどね。
うん、その辺強いとは言わないけど弱くはなかった、難しいやつですよね。
というのはね、
確かに言いようがない感じの
そうそう、まあ、主力株がねやっぱりね、はい、それほど強くないんですけども、うん、ただその定位株だとかね、はい、
まあ、
材料株だとかね、はい、そういうのがこの盛んに物色されましたから、うんうん、まあその勢いがね、
はい、
まあ全体をねこうなんて言いますか、ちょっとかさ上げしたっていう感じになりましたけどね、
うんうん、
もう本当にそうですね、シャープとかね、ルックだとかね、ジーンズメイトだとかね、はい、そういうのにも大量に買いが入ってましたからね、
うん、
まあ非常に楽しいね1日ではありましたけど ね、
そのいずれも値上がりで上位の方に顔出しててね、ドカーンっていう感じで言ってましたよね。
そうですそうです、うん、本当に意外な展開ではありましたね、
はい、ただその売買代金の方がですね、はい、7000億、7000億ですね、概算で、
はいはいはい、
代金がですね、まあ、その辺ちょっと全体の営業っていう意味で言えば、これがそうですね、7000億台っていうか8000億なんていうのはもう10日間ぐらい続いてんでしょうかね。
あ、それはもうずっと続いてますけどね、はい、でもね上がる株がちゃんとあればいいわけですから、
うん、
エネルギーのね、はい、少なさっていうのはちょっとそんなにねちょっと置いときたいですよね。一部の銘柄がね、
はい、
上がってくれればいいわけですよ、
うん、
何百銘柄とかね、
うん、
そういう
ことですよね。まあそこにとりあえず集中して上がっているわけでしょうからね。
しかもねやはりね今日の特徴として言えますことは、はい、個人投資家好みの銘柄というんでしょうか、
うん、
個人投資家がね、
はい、
まあ、手掛けたくなるようなね、うん、銘柄が強くて、
はい、
それ個人投資家がやはり手掛けたと言っていいと思うんですよね、うん、そういう意味でねそれこそ売買代金は少ないんだけれども、うん、個人の売買代金そのものはね、はい、悪くなかったんじゃないでしょうかね、
うん、そろそろこういう相場、まあバーナンキ長のいろいろ講演もあるんですけれども、
週末ね、
そう週末、
はいはいはいはい、
その辺を 見据えてっていうんですか、動きが出てきているんでしょうかね。
いやそれはちょっと違うと思いますね、
うん、
そういう点で言うとねやっぱりね、その機関投資家主体という考えを見ますとね、彼らはね、はい、やっぱりちょっと、ね、様子を見てると思うんですよ、週末にね、うん、
はい、
バーナンキさんがどんなことを言うかね、
うん、
やっぱり気になると思うんですよ。当然気にしなきゃいけませんよね、
はい、
ドラギ総裁キャンセルしちゃ
った、ね、まあね、お忙しくて
忙しいって 、はい、何が理由だか知らないけどさねえ予定されたら行かないって言うんだからさ、まあ本当にそれ理由は分かりませんけれども、まあ、そういうようなこともありましたですがね、うん、基本的にはですよ、やっぱりね、ドラギさんがですよ、QE2 追加金融緩和対策第3弾をね、
はい、
Q3 やるんじゃない、ね、やると言うんじゃないかとかね、はい、あるいは匂わせるんじゃないかとかね、
うん、
まあ、その期待があるわけですから、
うん、
でも分からないということですから、まあ、基本的にはその機関投資家なんかは動けないわけですからね、
うん、
それに対して、まあ、個人が、まあ、買い向かっているというか買ってるということですから、
はい、
まあ雰囲気としてはいいですよね、
うん、まあいずれにしろ週末ねその結果が出るんで、こんなも出てから考えりゃいいって感じもするんですけれども、
そういうことですよね、おっしゃる、
どうなんでしょうかね、今の体制で言ったら、
はい、
むしろ QE3 何らかのコメントを匂わせようなんですね、
はい、
出てこないんじゃないかという見方も強いですよね。
これはだって QE3 いや QE3 じゃなくてそのね、ジャクソンホールのその講演でね、はい、
うん、
そういうことを言っちゃいけないことですよね、
うんうん、
別にね、
うん、
それは世界各国の、
はい、
中央銀行のね、
うん、
関連者というかそういう人たちが集まってね、首脳が集まって、 まあ、あのいろんな意見を述べるということは、うん、いいことですけども、はい、ただあのアメリカの内政ですから、うん、それをねそういう立ちところでね、うん、やっぱりこうオープンにすべきことではないですから、うん、私はね、まあ、あのその匂わせることはあるかもしれませんけど、ね、はい、あの言葉の端々にね、うん、滲むということはありえますけども、うん、基本的には言うべきじゃないし言わないと思いますね。だって、うん、ね、いうことじゃなくて議会で言うか、はい、FOMC の後で言うか、うん、そういう性格のものですよね、うん、大事なことなんだから、
うん、でもあれですよね、はい、まあ、アメリカに関して言えば選挙という大統領選挙という要素もありますんでね、
はいはいはい、
バーナンキさんもちょっと難しいところですよね。
そうですけど、
ね、共和党の方のロムニーさん候補はね、
はいはい、
大統領万が一になれたら、まあ、どうなるんでしょうか分かんないんですが、バーナンキさんを再選支持しないって言ってますよね。
あのこれまで見るとね、必ずあれしてますよね、うん、なんかね FRB 議長をね大事にしてますよね、どの政権もね、うん、政権変わってもね、なんかあんまりさあの厳しくね、なんか糾弾したりするような感じじゃないですよ。
そうですよね、あの非常に任期が長くてですね、
そうそうそうそう、
まあ、政権のこう移り変わりそんなにあったわけじゃないですけど、
う
ん、日本と違ってですね、でも、まあ、やってきてますよね。
そうですね、
うん、
ですからそういう点ではね、まあ、コロッと変えるということはないんじゃないかと思いますけど、それは分かりませんね、
うん、
ですけれどもまだその大統領選挙11月ですから、
はい、
11月までの間はまだありますからね、
うんうん、
ですから、まあ、そこまでねあのちょっと心配しなくてもいいんじゃないでしょうかね、
うん、
ロブリーさんはしかもね、
はい、
あの嫌いという人がね、
うん、
これまでになく、世論調査の結果ね
多いようですね、
多いということでもありますからね、
うん、
まあ、金持ちすぎるんだね、
ね、
気をつけた方がいいですよ。切られるよ。
そうかな。
切られるよ。
ってことはありえないですけどね。僕もそういう意味でなら嫌われてみたいや。とはやっぱり思わないですね。なんかいい金持ちって世の中にいないんでしょうか。いますよね。
いると思いますけどね。
はい。はい、まあ、で、4年に1回ね、大統領の選挙は、まあ、行われるんですけれども。
はい。
結構その、これからいろいろ経済政策、もちろんそれ以外のね、国内の政策もあるんでしょうけれども、出てきますんで、それも神経質にならざるを得ないですよね。
それは当然なりますよね。
うん、
で特に、要するに欧州だってやっぱり出てきてるわけですよね。
そうですね。
今日東京市場は本当に意外な反応だということだったと思うんですけど、
うん、
欧州ではだってさ、あのスペインのカタロニア地方が基本的には破産して ね、
はい、
ね、あの助けてくれって、
うん、
SOS を出したりしてるにかかわらずですね、はい、時市上がりましたから、
うん、
あのその点ではちょっと本当に意外な強さではありましたね、
うん、スペインはなんか13州ぐらい、13州って州がですね、
そうそうそうそう、
あってなんか7つぐらいが危ないというかそういう感じらしいですからね、
そうです、次々とまあね、ドミノ倒しってことは十分あり得る状況ですよね、
うん、
ですからこれから9月になるわけですから、9月はそういう話がね、はい、まあ、いろいろ持ち上がってくると、うん、いうことはやっぱり想定しておかなきゃいけませんね。
うん、まあ欧州に関して言えばですね、いろんな動きが、まあ、夏休みっていうこともあるんでしょうけども、
終わったですかね、夏休みがそろそろね、
うん、終わったとしてももうすでに遅れて、はい、3ヶ月ぐらい遅れてるのがありますもんね、いろいろね。
あ、それはそうですね、
うん、
そうですね。
それでここに、まあ、9月に入ればいろいろ出てくるし、9月の12日なんていうのはあのドイツの方の憲法裁判所のね、
ああ、そうですね、
どうするかっていうのが、
はい、ギリシャってさ、うん、この前ね首脳同士会いましたけど、
はい、
結局緩和をしてくれとかね、
うん、
緊縮策をちょっと緩和してくれとかさ、
うん、
あと頼まれちゃうと、
はい、
ね、認めざるを得ないというかさ、は
い、そんな感じで、いやでもあの、ネットって言いますかね、いろいろ見てると、いや欧州に、首相、あ、大統領ですか、
はい、
なんていたのかっていう意見がありましたですよね。
あ、そうか。いやいやいや。
まあでも、そういう大統領の職のある方がね、
はい、
いきなり嫌なことだとかそう言えないですからね。
いや、言えませんよ、それは。
ね、一応はそう言っていて、まあ、とはいってもやっぱり、その、欧州のですね、得意性といいますか、国が集まって、国は財政権を持ってたわけでね、
はい、
徴税権を持ってるわけで、
ね、
まだまだ今後いろいろ難しいところもあるでしょうけれども、やっぱりドイツの力って発言力というのは強いですしね、フランスあたりもどう出るかとかね、
もちろんそうですけどね、うん、だからドイツの顔色を伺いながらね、
うん、
各国はですよ、そのなんて言いますかね、緊縮策のね、
はい、
緩和をねどうやって勝ち取ろうかというようなことをね、うん、ずっと続くと思いますよね、うん、
はい、はい、それで、まあ、話は国内に変わっちゃうんですけど、
はいはい、
経済見通しやりましたね、はいはい、昨日って言ったらね、良くなかったですよね。
そうですけどね、まあ確かに良くないんですけども、ただ消費だとか見ると、
はい、
そんなに悪くもないですよね、あの実感としてはね、
はい
はい、もちろんその輸出産業がね、ちょっとね振るわないとかそういうことはあるんですけども、国内はなんか皆さん元気ですよ、結構ね、
うん、
国内消費 活発ですからね。だからそこにちょっとあの違和感みたいなのがありますけどね、
はい、だからまあこういうことってのはすでに言われてる二極化っていうのがあってね、一部ではそうである、だから株なんかも二極化が進んでますからね、世の中全てが二極化の動きって感じがしますね、
だから国内こういうふうにねイメージしていただければいいと思うんですよね、はい、国内にやっぱり二極化ですから株高国があってね、株安国があるというふうな感じでね、どちらで我々はね投資をするかという、ことになると思いますよね、だからそういうふうに二極に分かれてますよね、
それはもう株高国に行きたいですよね、
そうですよね、これ本当にね気をつけなきゃいけないと思うんですよ、はい、株式市場ってさややこしい話をしますとね、やっぱりねお金を持ってらっしゃる方がね、お金を奪われる可能性の非常に高いね、場所なんですよね、
そうですよね、
このね富の移転の場所なんですよね、ですから移転させられないというか、奪われないようにね、やっぱりね、気合い入れてねやらないとですね、だんだん奪われちゃうんですよね、お金持ちの方こそね、気をつけなきゃいけないんですよこれ、だってそこにねなんて言いますかね、結構ねやりてる、まあ、デイトレーダーに限りませんけども、投資家いますから、その人たちのところにね、のんべんこうゆっくり構えてるとね、お金がねどんどん流れていっちゃうんですよね、そうなってますから、これね気合いないと私はいけないと思うんですね、
でも世の中のことあるいはそれ以外でも全てどっちからどの視点に立ってみるかで見方が違ってきますよね、
そうですね、
まあそういうお金持ちといいますかね、資産家の方の視点に立てばそうでしょうし、あるいは資産家じゃない人はよし株式上今稼げるのはここしかないと思えばですね、移転を積極的に進める策に打って出るわけですよね、
そういうことですよ、ですから例えばこれまで持ってたものが失われた人はね、そうやってね、
取り返そうにしたって ね奪い返しとかね、
やっぱりねそういうね投資家魂みたいなものをね、僕はね止めさないとねなかなか難しいと思いますよね、のんべんたらりとやってたらね、とてもじゃないですけどね、
まあ株式市場そのものはね、勝ち、まあ、どの局面で切って勝ち負けを言うのかわからないんですけれども、非常に少ないわけですよね。
そうですね。
大方が負けと。
そうそうそう。
で、これまでにも、何十年、20年以上もですね、ずっと負け、まあ、結果的に負けになっちゃった。
私は強く言いたい。
はい。
この番組を聞いた人はね、必ずね、勝っていただきたいですよね。
いや、それそうですよね。
逆転勝ちをね、目指していただきたいですよね。そのためにね、私はこの番組あると思ってますけど、
ね。いや、そうですよね。だから、この後のコーナーでもね、やっぱり個別銘柄、いろいろ注目銘柄をですね、北川さん上げていって、その、成果のほどなんかもチェックしてるわけなんですけれども、なかなかいい銘柄がね、揃ってますし、だから本当に、あれですね、この番組を聞いてらっしゃる方だけ、買ってほしいですよね。聞いてない人はいいんですから。
そうそう。やっぱ逆転勝ちしなきゃいけないと思うん
ですよ。逆転勝ち。
そうですよね。それをね、目指さないとやっぱりね、逆転勝ち不可能だから、ただ、だらだらとやってたんでですね、やっぱりね、奪われると思うんですよ。気の利いたやつがいるからね。
あ、そうですよね。
しかもね、他にも言えますよ。例えばさ、大手のね、いろいろ大手のその証券会社とかいろいろあるけども、レポートとかなんて騙されてね、結構失われしまうんですよね、結局。
騙されるというよりも何かと思うんですけど。
だってさ、ここは売りだとかさ、言って、売ってながらですよ、売りだと言いながら自分たちはその下がったところで拾ったりなんかしてるんだから、結局。とてもじゃないですけども、インサイダーだってそうでしょ、だから少しね気を利かさないとやられちゃいますよ、ともかく。
いや、証券マン、あるいは証券会社全てが相当良いわけじゃないと思いますけど、
全てじゃないですけどね、
あるいはたまたまというケースもあるんですね、まあインサイダーっていうのはあれは絶対悪ですけど、犯罪ですけどね、
そうですよね、
まあそれ以外に関してはどういうことなのかよくわからない部分もあるんですけれども、まあたまたまそういうケースもあったっていうことを北山さんご自身はこうなんかご機嫌が あられるんですか、まあレポートでうんぬんっていうことじゃないですけどね、北山さんはね、
いやありますよ、だからね、そういうね、
いやだからやっぱり自分で、
だから僕は言うんですよ、レポートでね、いろんなところが出ますけど、売りって言ったらしばらくで買った方がいいよってだって連中も買ってるわけからって言うんですよ、そうすればいいわけですね、だってそれで、大当てで売ったりなんかする人結構いるんですよ、
まあ、証券会社の中でも
素直な人が多いから、
一般的にはファイアウォールとかあってね、その分析する方と販売する方は違って、
それが表向きそうじゃなくて、
いやいや、本当にそうだよ。北川さん、そういうこと言われちゃ、本当のこと言われちゃ困るじゃないですかって。本当のこと。まあ、それは冗談にしてね。はいはい、まあ、そういうケースは少ないと思うんですけれども。まあ、 分割されていて、はい、ちゃんと営業は営業、分析対分析対で、うん、ね、それは意思がついてるわけじゃないでしょうし、たまたま営業が読んでね、よし分析のやつこう言ってるけど俺逆言ってみよう、
隣の部屋にいるのにさ、はい、そんなおいお前どうなんだって言ったらそんなね
まあその辺は聞いてらっしゃる方、我々は別にね、はい、適当なことでごまかそうっていう感じじゃないんですけれども、はい、の判断でね、どうなのか
って、まあ、いずれにしてもね、はい、まあそういうこともありますけども、人は僕はね、僕はやっぱりね、はい、真剣に立ち向かないとね、
うん、
これね、資金がね、うん、奪われてしまうと思いますね。
はい、だ本当にね、まあ相対の日本景気が良くなってきているのかどうなのか、まあ、北山さんはいいとおっしゃって、僕は自身はあんまり分かんない感じもするんですけれども、うん、聞いてらっしゃる方も2局それぞれの意見をお持ちだと思うんですが、
いやそれは厳しいところもありますよ、はい、我が家は厳しいけどさ、厳しくないところは福井さんところは厳しくないところあるじゃないですか。
いやうちは厳しいですけど北山さんところは厳しくないところあるじゃないですかこんなこと言ってもしょうがないですけどねいやでも本当にこの番組を聞いた上でご自身で判断して投資をするっていうのがこの一つの勝つパターン。
いやそれは参考にしていただくということ
ですね。参考にしていただいてね。
そうそうそうそう、
まあね、必ずしも北浜先生の言ってる銘柄が合ってるとも限らない。
銘柄じゃなくて、
はい、
ね、いろいろ話をしてるじゃないですか、銘柄かける時間はいくらもないじゃないですか。
そうないですね。
その他の話をいろいろしてるわけですから、
で今までここで伺って
きた、行きましょう行きましょうっていうのも、ほらそういう話の中の一つじゃないですか。
それはね、気合い入れよう、元気で、今日いつもそうなんですけれども今日は特になんかお元気ですね。
え、そうかな、
なんか帰ってきてる時からこのスタジオに入ってる時からこうエネルギーに満ち溢れてる。
今日はだってさ、
いざ行けないもん、
部屋の中に扇風機が入って、はい、こう部屋の中涼しいんだよ。いつもものすごい暑いんだよ。
いや確かに暑くて、だんだんね、話違うんですけど、朝晩はね涼しくなってきたんで、これからよしやろうって気もなんか湧いてきますね。
そうですそうですそうですよ。
だそういうところに、まあ、はい、そういうところにっていうよりも、そういう方たちの判断の一つになればいいなこの番組は。で特に、次のコーナーですね、
はい、
個別銘柄をめぐっていろいろまた北浜さんのお話を伺っていきますんで、ぜひね、このお知らせの後、
逆転勝ちを目指そう、
逆転勝ちを目指してね、個別銘柄についていろいろお話を伺っていきます。それじゃあここでお知らせです。
エクラフチュール W サマープレゼントキャンペーン、先端医薬品開発のナノキャリアが東京大学と共同で作り出した新しいタイプの美容液、エクラフチュール W、 7月から9月末までの3ヶ月間限定でお求めいただいた皆様の中から毎月抽選で50名様にもう1本プレゼント、さらに期間内にお求めいただいた皆様全員に1000円相当のサンプルを2本差し上げます。それだけではありません、期間中は送料無料です。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に、エクラフチュール W1 本のお値段が 13,650 円、13,650 円です。お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからのコーナーはですね、
はい、
個別化の話を北山さんにいろいろ伺っていこうと思います。
はい、
まず早速ですが、はい、先週8月の22日、6952の過小計算機、
そうです、ね
ね、に注目しているというお話がありました、
はい、
早速チェックしていきます、はい8月の22日なんで8月の23日ですね、次の日の木曜日の寄り付きの値段が577、
はい、
円で始まっております、
はいはいはい、
その後その日に585円ありましたね、
はいはいはい、
そして、昨日あたりも580円絡みの動きがあって、今日がまた、これは来てますね。585円まで来てますよね。
終わりがね、
はい、終わりがね
587円がありましたね、
はい、
まあちょっとこう横というか、まあ、はい、この前のところからはね、はい、上に行ってませんけれども、まああの
いやでもあれですよ、先週から10円上がってますからね。
あ、10円ね。
23日の寄り付きは577円、はいはいは
い、そうですね。
で今日は587円まで、
ね、そうですね、高値がね、もっと上がってほしいですけど、いずれにしても、まあ、堅調な動きを続けてますからね、はい、まあ、この感じでね、私はあの上がってくれる可能性高いと思いますけどね、うん、あのじりじりと言ってくれることをね、はい、一つ計算に入れてるんですけどね、
はい、でこれ、はい、先週はですね、このカシオ計算機をなぜ注目するか、計算機だからって話です
よね。いやいやいや、電子辞書もいいですね、はい、あのと言いますのはカシオがどこがいいかと言いますとね、うん、やはりあの今はね世界的にですよ、はい、価格低下の時代なわけですよね、うん、でそのシャープだとか、まあ、ソニーだとかね苦戦してますのは、はい、価格がこう急落してるからもう太刀打ちできなくなってるわけですよ、うんうん、そうするとカシオというのはね昔からこう低価格商品っていうのはね、製品というのをずっとこう売ってきてますから、はい、低価格化というのに対してね、うん、こう抵抗力があまりないんですよね、はい、あの非常にこう抵抗力ないっていうか非常にあの抵抗力あると言いますかね、あの
強
い
抵抗力あるわけですね、
そうそうそう、
あの安いものを売ってますね、
そうそう、
昔から安くていいものをね、
そうそう、でそれはね安かろう悪かろう の、はい、その製品ではないんですよ、うん、非常にいい製品ですよね、うん、あの高質度高品質のもので、はい、本当に、ね、電子辞書なんかさ、うん、もう驚異のね、はい、良さですよ、
はい、
あの我が家でも使ってますけども、あれあったらさもう高次元とかなんか知らないけど何十冊分とか入ってるんだから、
うん
うん、だからそういうねどこに出しても恥ずかしくない、
はい、
世界各国でね、
はい、
これなんて言いますか買われるとかね、うんうん、あるいはデジカメとかね、
そうですね、あるいは時計なんかもありますよね、
あ時計もそうだよね、
はい、
安いんだよね、
うんうん、
で安くて止まっちゃまずいですけど、
はい、
もうそんなことはありえないんだし、もう高品質なんです
よ、そう今は僕は手元を隠したんですけどね、安いって言われてカシオの時計、
カシオのそれ、
いやじゃないんですけども、
カシオのそれ、
いやこれカシオの時計じゃないんですが、
これ
で電波時計っていうのはね、
カシオ、これシチズンだよこれ、
うん、これもねシチズンなんですけどね、カシオの電波時計っていうのはいいですよ、
あそうなの、
1秒くらないですから、僕みたいに時間の正確な人間
は、あそうだよね、福井さんは時間あれだよね、
うん、
はいはい、は
い、いやというよりもそういういろんな分野でね、うん、あの多角的に本当に安くていい商品を提供してますもんね、
そう、うん、高品質ってのは嬉しいよね、うん、ですから株価はね、
はい、
ちょっとこう狙いどころとしては20日に要するに595円でねもう600円寸前でしたから、は
い、寸前まで行きましたね、
そこから調整したところを狙ったんですからね、うんうん、あのちょっとそこから、わずかに下がる時もありましたけれども、
はい、
まあ、あのそのところの近辺にいますから、
うん、
まだねあのこれからね期待が持てると思うんですよ、うん、
いや普通はですね、はい、このチャートを今、ね、北山さんの、はい、パソコンで見てるわけなんですけれども、はいはいはい、その25日と5日の平均線がですね、妙に上に5日が離れちゃってですね、ちょっと怖い水準での注目でしたよね、普通ならば、
そうですけどね、うん、はい、まあいいものはいいと、
うん、あんまりそういうの気にしないタイプですか、
そうですね、はい、あのびっくりするぐらいはね、
うん、
あの離れは別ですけどね、
うんうんうん、
はい、ちょっと差が離れるぐらいはね、
ま
あ、平気と、
うん、
いうことですよね、
うん、
あの状況がね良ければですから、はい、今私は投資環境は必ずしも、ね、悪くないと思うんですよね、
うん、
あの全体がねやっぱりね戻り基調というふうに見てよろしいと思うんですよね、
は
い、その流れの中にあるということですよね、
はい、
たまたまそのやはりハイテクというか、輸出関連株ですから、
はい、
為替に少し、ね、影響されますけど、
うん、
基本的に僕はね QE3 をねその実施するという前あたりはね、
はい、
QE3 を実施しそうだということで、
うん、
円高になったりしますけど QE3 を実施しまったらね、
はい、
もう今度はね、
うん、
円安っていうのが十分続くと思うんですよね、
うんうんうん、
ですからそれを考えてね今この辺のところでね、
はい、
出資しておこうということですよね、
うんうん、なるほど、で、その前の週がですね、
はい、
8月の15日なんですが、
はいはいはい、
駿河銀行8358ですね、
8358、
はい、これが15日、はい、この番組15日ですね、水曜日、
はいはいはい、
で16日の寄り付きの値段が904円、それからですね、
はい、
ガンガン上げてって20日21日ですか、
あ
922円まで上げてますね、
あ上げましたね、
でそれからリグわれる感じもなきにしもあらずですけれど、また今日、まあ、昨日あたりから
横ばってね、
横ばってますね、
横ばってますね、900円ですからね、900
今日は1円ですよね、
そうそうそうそう、うん、もうこれはねこんなような動きなんですよ、
はい、
あの急騰というのはありませんから、
うん、
ちょっとお休みというか ね、はい、昼寝をするとかさ、うん、そんな感じですよね。で今昼寝中ですからね、はい、あのまたね起き上がって、うん、またこう上がっていくとかね、はい、要するにじりじり、僕じりじりが好きなんですよ、ね。
これの注目されてる背景っていうのは、はい、なんかご自身で行かれて雰囲気が良かった、
もう本当にね、それが銀行、私が住んでる町にあるんですけど、はい、僕はあの横浜銀行とね、みずほとね、そこが付き合いなんですけど、うん、それが銀行ほとんどね行ったことなかったんですよ、はい、この前行ったんですよ、よかったですよね、うん、もうみずほとかさ、あの辺からもうそちらの方に浮気しようかなという感じですよ、雰囲気いいんですよ、
うん、はい。まああの銀行最近でこそあんまり横並びもないのじゃないかなって、基本的には金利リスクなんですよ、横並びですよね。
あ、そうですね。
だからどういうところで、まあ、国債の売買なんかで多くの金融機関はですね、利益を上げてるんでしょうけれども、はいはい、やっぱりその地域に根ざしたりとか、そういうサービスとかね。
そうそう、でここは住宅ローンに強い、はい、ということがやっぱ大きいですよね、うんうん、あのこれからやはり、ね、消費税の引き上げを考えますとね、はい、まあ、住宅を買っておこうかなという人は結構増えると思うんですよ、うん、そうするとね、する側だったらね、こう住宅ローン組みやすいとかね、はい、そういうところがあって、うん、行かれる方も結構私は多いんじゃないかなと思うんですよね、はい、
あの住宅ローンの話になるとですね、はいはい、まあ、法案は通ったわけなんですが、消費税のね、でそれに付帯条項いろいろ書いてありますよね、
はい、そうですね、
まあ景気の動向を見ながらとか、
うん、そうそう、
ね、これなくなったら結構
住宅ローンはさ、案外出るようで出ないとかややこしいんだよ結構ね、うん、簡単に出してくれないんだよ、中小企業だったりするとね、出、うんうん、にくいとかね、条件が結構属性をね、うん、うるせえんだよと、
うんう
ん、そういうところでね、はい、どちらかというと借りやすいのはありがたいですよ、
ね、庶民の味方ってことになるんですね。
そうですね、
うん、はい、ということでですね、まあ先週先々週の銘柄を見ていきました。それでは
い、
いつもはここでですね、はい、来週再来週カセットがですね、
はあ、
北浜先生のカセット、株式会社カセット9月号が発売になるということで、いろいろ言うんですけれども、9月号のタイトルだけお伝えします。断固絶対株の時、北浜雄一郎のまだ間に合う自分年金ファンド株で資産を倍増というタイトルなんですよ。
僕ね、
9月号、9月の12日発売になる予定なんですけれども、
はい、はい、株でね、やっぱり自分年金ファンドをね、やっぱり作っていただきたいなと思うんですよね、
うんうんうん、
あのそれはやっぱりね、あの銘柄ね、はい、次第になってきますけども、うん、いずれにしてもこうそうでもしないことにはね、はい、本当の年金ってさ、ちょっとね、本物の年金はさ、うん、お頼りにならないんだよね。僕ね、はい、調べましたけどね、60ちょっとなったやつじゃなくて、人を聞いたらね、65になったらね、はい、なんかね、月にね20万ちょっとになるとか、ね、うん、なんか言ってましたよ。
ああ、うん、年金がですか。
そうそうそうそう、
まあ、厚生年金とかいろいろこう計算、
そうそう、でもうね、もらってる人でね、公務員だった人でもね、うん、なんかね、やっぱり20万ぐらいかな、かけるぐらいだったかな、なんかね、それほどないみたいだよね。公務員だったら僕はさ、うん、もうすぐいいのかと思ったら、
うん、
そうじゃないらしいんだよね、
うん、ね、いろいろ共済年金とかそういうのがね、積みまして3段階とかなんとかって言われますもんね。
言いますけどね、うん、実際にある人に聞いたら、はい、公務員、国家公務員だった人ですけど、うん、なんかね、185万円って言ったかな、
ね、年額がですか。
年額は、
うんうん、
それだけでもいいじゃないかって、私から言うとそうなんです。私はあの国民年金だからね。
いや、でもそのね、月々、まあ、人の財布の中どういう生活、年金いくらいただいてるかってことはあんまりね、言ってほしくないんですけど、うん、20万とかも結構いただいてますよね。
まあ20万、
いや、いい生活ができますよ。
いや、福井さんはもっともらえそうだな。だからやっぱりね、自分でちゃんとね、それを補強しておく必要があると思うんですよね、
う
ん、
まあそうですね、
そうですよね、うん、あのまあ、20万だろうがね、はい、15万だろうとしてもですよ、うん、私なんかだって5、6万だからね、
あ、
自慢じゃないですか。
国民年金
国民笑ったな、国民。
いや、笑ってないですよ。めっそうもない
です、ね、なん
かね、だから分かった、これやっぱりね、あの北浜さん、これ北浜さんご自身切実に自分年金ファンドでこの資産を倍増させて、魂胆なわけですね。魂胆って言っちゃお考えなわけですね。
そうしなきゃいけないでしょ、うん、だってそれで確か、まあ、5、6万って、はい、正確にはあれなんだけど、そっからほらなんかね、他にも引かれるのがあるじゃないですか、
うん、はい、
うん、そういうのがありますから
ね。それで税金だったのだってあれですからね。
そうそうそうそう、うん、
まあ、まあそういう方の方が人数的に多いわけですしね。
そうですよ、うん、国民年金の人多いですよ、はい、うんうん、
まあそういう人たちの高のもうあのもういただくね年金の額の高の問題じゃないんですけれども、はい、それとは別にやっぱり、自分年金ファンド株、この北間さんねがおっしゃっているのも作ってね。
そうです、ただ株を買ってればいいってこともんじゃないと思うんですよ、うんうん、あのちゃんとねあの年金を作るというね、はい、意図のもとにね、うん、それなりの仕組みをねちゃんと作っていく必要があると思うんですよね、
は
い、うん、
で、まあ、前回も自分年金ファンドということでこの8月号は販売させていただいたんですが、はい、今回はまあ自分年金ファンドの続編、続々編がまたあるかもね、
はい、
今回の自分年金ファンドの中核銘柄、これですよね。
あ、中核ね。
やっぱりファンドって言うと中核があってね、
はいはい、
全部が全部上がってくれりゃいいんですけれども、まあ、いつも北山さんこのカセットの中に8銘柄言っていただいてるんですが、
はい、
8銘柄全部当たって上がってくれればいいんですが、
はい、
なかなか ね、
そうですね、
いつも7銘柄とか、
そうそう、
ち
ょっと巡り合わせが悪い時にね
6銘柄、
そうそう、だからね、8銘柄のうちのたまたま上がらないやつ買っちゃったとかね、そういうことないこともないですよね、
うんうん、はい、いや、まあそういうことでですね、はい、来週再来週発売の北山さんのカセットぜひお求めいただければと思います、価格の方7350円プラス送料500円いただきます。お申し込みの電話番号東京03-3583-8300、期待していただきたいですよね。
そうです、
うん、まだ2週間あるんですがその時の相場環境、
まあ、それまでにね、はい、一生懸命頭を使ってね、あのまあ中身をね、
はい、
あのちょっとね、
はい、
考えますよ、
はい、ということでお知らせはこのぐらいにしてですね、
はい、
あ、そうだ、今日の銘柄ですね。
あ、今日の銘柄、はい、
今日の注目銘柄、
これはね、小田急ですね。これね、今まだね、残暑厳しくてですね、はい、本当に毎日うんざりですけどもね、はい、これから確実にね、訪れるものがあるんですよ、ね、
はい、
秋ですよね、
はい、
あの秋が来るんです。あ、発音おかしい？
いやいや、全然
秋が来るんです。
おお、そうですよ、
ね、もみじを見たりとか
さ、うん、いや、当たり前のこと言うからね思わず微笑んでしまった。
それにね、はい、やっぱり備えておきたいですよね。小田急は確かに去年もね、
そうですね、同じ時期
やったと思うんです。
これがね、あの去年がすごく上がりましたよね。
上がりましたよ。今も去年より高いですよ、小田急の。
で、あの時のあの選ばれた注目の理由っていうのも、よく温泉に行く人が多い
から。あのね、そうそう、あのね、僕ね、あのね、あっていうとさ、はい、あの線が、あの箱根の仙石原のね、
は
あ、杉の方、杉のね、
あれいいですね、
秋っていう感じがするんですよ、
うん、で恨まれた感じもあって
あれをね、たくさんあればね、なかなか爽快ですよ。
そう、あれ気持ち、見てて気持ちいいもんですよね。
いいでしょ、
うん、
だから秋のイメージはそれになりますから、
うん、
もうね、それを見に行く人がよね、私はね、関東の人はね、結構多いと思うんですよ、
うんうん、
だからね、ロマンスカーに乗っていくんですよね、
はい、
あの行く場合は、箱根に行く場合、
うんうんうんうん、
ですから、そういう点でね、あの
ね、9007の小田急、
そういうことです
ね、去年も
ほら、去年より高くない、去年の秋、去年もね、
はい、
今頃かなんかやって、
そうですね、
結構ね、夏場はほらこれ700円ぐらいかな、はい、でしょ、
そうですよ、
夏場、
はい、
78とか、これね、
はい、
これがさあって、年末にはさ、
はい、
800円ぐらいまでじーっと上がってるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
うんうん、
それでそっから1下げましたけども、すでにね、
はい、
これ900円近く、あ、800円か、なってきてるでしょ。
いや、こういうこと言っちゃ失礼なんですが、去年もですね、
はい、
何が温泉だよ、そんなもんで株が上がるはずねえじゃねえかなって僕は実は腹の中で思ってたんですよ。
今年はすすきって言ってますよ。
あ、そうか、すすきなんだ。
すすきと温泉。
いや、でもそうは言う、
もみじ。
いや、そうは言って、
すすき温泉もみじ。
そうは言って言うと、もう大滝ガンガン上がってましたからね、去年ね。
そうですよ。
今年はすすき温泉もみじまんじゅう、もみじか、もみじですか
広島
で、広島ですね、
す
き温泉もみじ三拍子揃ってね、
そうですよ、
うん、まあ外国の方なんかも ね、
そうですね、
いっぱいあの足を伸ばされるね、観光客の方もいらっしゃるし、
そうです、
また小田急か9007なら注目ですね。
そうです、
今日842円ですね。
あ、今日はちょっとね、
842円プラス7円、
そうそう、こんな感じですよね、
はい、
GGD ですよね、
うん、
はい
はい、
ジリジリがいいんです、
はい
はい、
ということで今日の注目銘柄9007小田急、去年も上げて去年も上がり、今年はすすきもみじ何でしたっけ、忘れた3つもあると忘れちゃうんですよ温泉、温泉ありました、一番大事な温泉、
そうそうそう、
やっぱり箱根といえばこの三拍子ですね、
そうですよ、
はい、に、どれだけかけることができるのかどうか、ぜひ投資の判断はご自身で
ということで、次のコーナーに行きます。今日は9007小田急を注目銘柄として取り上げました。じゃあお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ここからのコーナーも個別銘柄の話をいろいろ北浜さんに伺っていきます。ここからのコーナーはですね、卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんプロデュースの卑弥呼の決断、株式分析ソフト、
ソフト ね、
はい、ソフトにもご登場いただいてですね、いろいろ話を伺っていこうと、はい、いつも卑弥呼の決断株式分析ソフト、北浜さんプロデュースの株式分析ソフトは最初に全体相場ですね、見通し動向などを聞いてるんですが、聞いてるっていうかね、
もうね、卑弥呼はね、要するに秘書みたいなもんだしね、はい、まあ、武器でもあるわけですよね。ですから毎日ですね、私はもう相場が終わった後はですね、このねソフトに、まあ、市場の状況を聞くというかね、はい、いうふうにしてるわけだから、これを使われる方は、ね、例えば、会社から帰ってね、まずはね、この卑弥呼の、はい、この一日のね、うん、その相場の状況を受けてね、うん、どんなお告げになってるかを見ればいいと思うんですよね、はい、でそうすると、最近というか、これは昨日のデータなのかな、はい、で言いますとね、これポイント数で示してるんですよ、はい、相場の状況 ね、はい、ちょうど真ん中の50ポイントですね、うんうん、ですからこれはもうそうですね、リスク度数を示してるんですけど、うん、まあ、リスク的にもね、まあ、安全な状況にありますよということを示してますよね、はい、うんうん、そしてそれを、ね、言葉で説明してくれてて、はい、ここは相場の節目、うん、次なるお告げをお待ちくださいと、うん、この局面では25日移動平均線のトレンド確認が大切な作業になりますと、うん、言ってるわけですよね、はい、ですからそうですね、本当に中立的なこの水準というか、うん、ポイント数が50ですから、やはり上に行くか下に行くかね、はい、今のところはちょっとこう判断が難しいというところになりますから、うんうん、そう節目ですよと言ってますから、はい、そのつもりでね、うん、受け止める必要がありますよね、うん、だから25日移動平均線のこれ方向性をね、ちゃんと見るということになりますよね、はい、今のところちょっとね、25日移動平均線は少しこう少しカクッと上がってきた、うんうん、カクッと上がるのがいいんですよね、
はい、はい、そうですね、
ということですね、
そうか、ゴールデンクロースをちょっと前にやってね、 その後をまたこう強く、いい感じで25日は動いてる、それを、またしばらく見て確実な判断をしてから投資に臨んだ方がいいですよという、これあれなんですかね、
そういうことです、
お告げなんですよね、
そういうことです、
やっぱりこれなかなか安全確実着実な投資を
示唆してくれる、ね、ギャンブルじゃないからね、
そうですよね、
ギャンブルしちゃいますけどね、うん、しちゃいがちですけど、うん、やはりさっき言いましたように、はい、自分電気ファンド作るんですから、
そうですね、
やっぱり安全性っていうのは大事です、当たり前なんだけどね、
うん、は
い、ですからそういう点をね、はい、最優先した形にしてありますけどね、うん、この 卑弥呼はね、はい、来てくれますけどね。
本当にいつもね、今日もいらっしゃっていただいてるんですけれども、これを開発として販売しているところの証券スクールビジネスの瀬島校長にいつも伺ってるんですが、その銘柄、谷のお告げとかいろんなお告げの段階があってですね、その谷のお告げのとこからこう拾ってきてもらってるんですけれども、卑弥呼の決断に基づいていくと、安心してとは確実には言い切れないんですけれども、非常に堅実な投資の仕方をこの卑弥呼の決断というのはこう提示してきますよね。
はい、銘柄をね、やっぱりこうどういうのがいいかなっていうふうに思うじゃないですか、はい、その時にこう急騰するような銘柄とかね、それだけだとね、やっぱりねちょっと失敗することが多いんですよ ね、
そうですよね。
ですから急騰するというか、それは火のお告げとかいうふうにこうなってましてね、火のお告げを押しますと急騰銘柄とか出てくるわけですよ、例えば今日だったらルックだとかね、出てくるということになるんですけども、それはね成功確率も高いんですけど、一方でねマイナスっていうことが結構ありますから、それよりも何よりもねやっぱり安全性ということを考えると、谷のお告げという機能がね、非常にこういい結果を出すんですよ、ですから、その相場慣れした人はね、これは火のお告げでありね、天のお告げで、だ自分のそのレベルにね、合わせてこう使いこなしていただけるようになってますけどね、
いやでも僕はねこのいろんなお告げがあるんですけれども、僕個人もこの谷のお告げが好きですね。一番安値の銘柄をゲットできる可能性が高まるわけですからね。
そうそうそう、安値圏のところでね、こう銘柄を出してくれるんですよね、ですからそうですね、今までのその谷のお告げで出てきた銘柄のほとんどはね、いい成果になってるんですよ、だから
じゃあちょっとその谷のお告げのですね、紹介を瀬島校長の方からその銘柄の具体例を挙げていただきたいんですね。常に、具体例でチェックをする。
そうですね、ちょうど日経平均が7月26日、反転しております、ですからそのタイミングに合わせて、勢いよく上がってる銘柄を選ぶ、そこから上がり始めてる銘柄を選ぶという機能が谷のお告げということになりますけれども、谷のお告げで、7月26日合格銘柄、2銘柄ほどちょっと紹介しておきたいと思います。7月26日 V 字で反転している銘柄はスタンレー電機
6923でしたね。
6923ですね、もう一つは5108、ブリヂストン、この2銘柄をご紹介しておきたいと思います、
これは7月の26日に、2ヶ月前にですね、1ヶ月前ですね、ごめんなさい、この卑弥呼の決断が谷のお告げで出した銘柄ですね、で結果どうだったんですか。
ずっとトレンド、右肩上がりで、順調に上がってきておりますが、7月26日翌日の寄り付き値、1102円、
これスタンレー
電機の場合ですね、でその後の高値、1258円、まだトレンド的には継続中というふうに見ていいかと思いますが、利益は156円、
1102円から1258円、までいったら156円ですね、
1000株なら 15万6000円の利益と、いうことになります、もう一銘柄は、手堅くブリヂストンということになりますが、こちらは翌日27日の寄り付き値が1713円になります、でその後の高値は、1897円、差し引き利益は184円という状況で、1000株の場合、18万4千円の利益、この1897円の水準というのは今もまたその近辺に切り返してきております、25日線も、トレンド的には、緩やかに上を向いておる銘柄。
なるほど、7月26日にですね、この卑弥呼のお告げのソフトを開いてブリヂストンと、スタンレーを1000株ずつ買っていたと、そしたらなんだかんだ40万弱の1ヶ月くらいで利益ですね。
そうですね、
最高最低で、最低で買ってね、最高で買うというのはちょっと
難しいですね、
ますけども、その近辺では可能ですよね、
でもそのね、近辺の指示もこの卑弥呼の決断はいろいろ出してくれるわけですからね、
望遠顕微鏡という機能があります、
それはね、
そうそう、 まず間違いないですよね、利益をね取り外すってことはないですね、
うん、はい。まあ、その望遠顕微鏡っていうのは北川さんのいらノウハウを詰め込んだですね、やっぱりソフトが組み込まれているもんで、このね図表が出てるんですが、この図表はちょっとわからないような図表、難しい図表ですね。
この図表はまたインターネットの方で、ご紹介しておきますので、はい、ぜひあの証券スクールのホームページの方でご覧いただければ。
利用するのはどうするんですか、この あの日頃決算を。
こちらを利用いただくのは月々19,800円、
はい、
これを銀行引き落とし、銀行口座から引き落としという形でご利用いただきます。お申し込みに際しましては資料を用意しておりますので、はい、東京03-3589-2481、
はい、
3589-2481までお問い合わせいただければ、資料をお届けいたします。
18,000、いくらでしたっけ。
19,800円
ね、はい、月々の利用料、
はい、
そうか。まあそういうことばっかり、あのプラスいいことばっかりはないんでしょうけれども、例えば7月26日ね、ブリヂストン、それからスタンレーを買ってれば40万弱の儲けで、19,800円から足したことねえやっていう感じはしますけどね。
そうですね。
まあ、あの上がる銘柄成功するとばかりは言えませんけれどもね、そういう例もあるということですよね。
で、まあ、皆さんの疑問に答えるという意味も含めましてですね、はいはい、あなたの持ち株診断5銘柄ということで、うん、あらかじめ5銘柄をのコード番号と銘柄名をご用意いただきまして、うんうん、先ほどの東京03-3589-2481まで、証券スクールまで、お問い合わせいただければですね、あなたの持ち株診断は今こういうメッセージになっておりますという形で、ご案内できますので、うん、ぜひこちらの方も お申し込みいただければと思います。
やっぱりね、これからあの株の方も、まあ、9月に入るといろいろねイベントっていうんですか、ありますんでね、どうなるかわからないところなんですけれども、上がってほしい感じ強いですよね。
上がってほしいわけですけども、はい、普通はなかなかわからないわけですよね。上がってほしいものがね、
はい、
ですからそれはあのやはりね、家に帰ってですよ、
うん、
まあ家にいらっしゃることはあの、はい、一番いいんですけども、はい、まあ普通は仕事を持ってらっしゃいますよね、で仕事終わった後ですね、これをまあスイッチ入れてですよ、
うん、
あのそして、それこそ滞納告げがね、どんなのがあるかなっていうふうにね、はい、こう作業をね、
うん、
こう割となんて言いますかね、こうコンスタントにね、こなしていくことができますから、はい、
うん、
そうですね、資金に応じてね、それにこうふさわしい銘柄が出てきたと、資金的に買える銘柄が出てきたと、
はい、
いった時にね、買えば、まあ、あの成果が上がりやすいということなんですよね、うん。
まあ、カセットもね、自分年金ファンドということなんですけれども、この卑弥呼の決断を用いて、自分年金ファンドのより充実を図っていただければね、資産倍増のね。
まあ、早い話はこう究極のツールですよね。いろいろね、
はい、
まあ、他にもいろんなツールあるかもしれない、証券会社
の方もいろいろ出てますね、はい、
まあ、究極のツールと申し上げていいと思いますけど、
ね、うん、それでやっぱりいろんなことをですね、言葉で指示してくれたなんかするんで、まあ、親切設計ですね、分かりやすいですよね。
そう、まあ、自分が分かるように作ってありますけど、
ね、じゃあ一番簡単ですね。
いや、そうですよね、はい、
ね、ということでぜひご利用していただければと思います。まあ、今日は株の方はですね30円強であるんですが、なんか久しぶりって感じで上がりましたんでね、
水曜日上がる珍しい
ね、
はい、
なんかウキウキしてる感じでね。
そうです、
明日もこうした流れを継いでいただいて、なおかつできるかもできて、ドカーンと上に行ってほしいもんですよね。
です ね、
ね、そうすればもう秋の、もみじ温泉好き、これは満喫できますね。
ロ
マンスカー乗ってね。
そうですね、
まあね、まだまだ暑い日も続きますんで、お体の方をね、気をつけていただきたいんですけど、これから秋、株が上がる秋になってくれるといいですよね。
なるんじゃないでしょうか、うん、まあ、我々の銘柄が上がればいいと。
そう、そういうことですよね。
そうですね、
この聞いていただける方が金持ちになればそれでいいと。
そうです、
ですね、金持ちになってください。じゃあこれでこの辺で、北川さんありがとうございました。
どうも失礼しました。